こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。管理栄養士が考えた体脂肪を減らすダイエット献立は、レシピラボによる減量期の食事を日々の献立として実行しやすく組み立てた料理健康実用書である。中心となる方針は、1食を500キロカロ以下に収めながら、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどを不足させないことである。単に食事量を減らすのではなく、栄養の密度と満足感を考慮し、体脂肪を減らす過程で起こりやすい空腹感、献立決めの負担、調理疲れ、短期的な挫折に対応しようとする。内容は、医療保険領域で行われる特定保険指導を意識した極端な制限によらない実践的な位置づけを持つ。オートミールご飯のように手間を抑えた工夫や、魚肉、野菜を組み合わせる献立が特徴で、料理に慣れていない人でも参照しやすい。個々人の必要エネルギーは年齢、体格、活動量、健康状態で異なるため、本書の数値は一律の処方ではなく、日常の食事設計の基準として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1食500キロカロ以下を栄養不足を避ける献立単位で実現する本書の格は、1食500キロカロ以下という明快な上限を設けつつ、低カロリー化を少なく食べることと同一視しない点にある。減量では摂取エネルギーを調整する必要があるが、主食だけを抜く、料理を極端に小さくするといった方法では、空腹による継続困難や栄養の偏りを招きやすい。そこで本書は、タンパク質、ビタミン、ミネラルをしっかり摂ることを表題に掲げ、主菜副菜主食を含む食事全体の構成として考える。カロリーの数字だけを追うより、タンパク質源を置き、野菜などを組み合わせ、調理油や高カロリーの調味料、加工食品を必要以上に重ねないという設計の方が、実生活で再現しやすい。献立単位で示されることにも意味がある。利用者は個別のレシピを寄せ集めて栄養計算する負担を減らし、何を同時に食べるかまで含めて判断できる。もっとも、500キラカロという基準は全員に同じ食事量を求めるものではない。間食、他の食事、運動量、治療中の疾患なども含め、1日の総摂取量と個人の状況に応じて調整することが前提となる。次に、体脂肪の減少を短期的な体重変動ではなく、継続可能な食習慣として扱う。本書は、体重が落ちにくい、減っても戻りやすい、ダイエットが続かないという悩みを出発点にしている。そのため、焦点は、数日間の厳格な制限で体重計の数値を動かすことではなく、体脂肪を減らすための食事を繰り返せる形にすることにある。体重には体内の水分量や消化管内容物なども反映されるため、短期間の増減だけで食事法の成否を決めるのは適切ではない。一方で、日々の摂取エネルギーが過剰になりにくく、栄養が大きく欠けない献立を続けることは、長期の体組成改善を支える基本になる。本書が病院などでの特定保険指導に通じる王道の考え方を参照するのは、この安定性を重視するためだろう。極端な糖質排除や単品食品への依存のように、特別なルールを増やすのではなく、普通の食事の質と量を整える方向に置かれている。これは、食事を元に戻した瞬間に反動が出る設計を避ける上でも重要である。ただし、体脂肪の変化には食事だけでなく、活動量、睡眠、飲酒習慣、服薬、疾病なども関わる。本書の献立は有力な土台だが、万能た単独会ではない。さらに、タンパク質、野菜、主食を組み合わせ、満腹感と食べやすさの両立を図る低カロリーの献立が続くかどうかは、栄養成分表の数字だけでなく、食後の満足感に大きく左右される。本書は、タンパク質、ビタミン、ミネラルを確保する方針を前面に出し、食べ応えを犠牲にしない構成を目指している。タンパク質源となる魚や肉などを主菜に置き、野菜を副菜や汁物に活用すれば、食事の量感や味の変化を保ちやすい。レビューで言及されるイワシのパン粉焼きやサバ缶のカレースープは、減量食を無味で単調なものにしない方向性を示す例である。また、オートミールご飯のような主食の工夫は、食事を抜くのではなく、量と組み合わせ性を管理する発想につながる。満腹感には、料理の傘、食物繊維を含む食材、水分を含む汁物、咀嚼の必要性、好みに合う味付けなど、複数の要素が関係する。本書の献立形式は、それらを別々の健康情報としてではなく、1回の食事体験として扱える点に価値がある。ただし、満腹になる食材が誰にでも同じように働くわけではない。食べる速度や嗜好にも差があるため、レシピを元にしつつ、適量を見極める姿勢が求められる。そして、短時間小工程のレシピで作れないから続かないという障壁を下げる本書の実用性は、栄養面の計算だけでなく、調理の負担を小さくすることにもある。ダイエット向けの食事は、毎回特別な材料を買い、複雑な下ごしらえをして別メニューを用意するものだと思われがちである。しかし、そのような方式は忙しい朝や疲れた夕方には維持しにくい。 紹介情報や読者の反応では、混ぜるだけで作れるものを含め、簡単で作りやすい点が評価されている。これは便利さだけの問題ではない。行動を継続するには、意欲が低い日でも実行できる仕組みが必要であり、工程数、洗い物、買い物の難度、失敗しにくさを抑えることは、食事管理の再現性を高める。献立があらかじめ設計されていれば、今日は何を食べるべきかを考える意思決定も減る。さらに、料理経験の少ない人が取り組みやすいことは、家庭内で共有しやすいという利点にもつながる。一方、手軽さを優先しても、缶詰や市販品を使う場合には、塩分や製品ごとの栄養表示を確認したい。簡便なレシピを生活に合わせて使いながら、購入量や保存方法を整えることが、実際の継続では重要になる。最後に、献立をそのまま使うだけでなく、食材の置き換え応用できる設計を読むレシピ本の価値は、掲載メニューを一度作って終わることではなく、利用者が日々の選択に応用できるかにある。本書は献立として完成形を提示するため、最初は記載通りに作ることで、500キラケロ以下で栄養を組み合わせる感覚をつかみやすい。その後は家庭にある食材や季節、好みに応じて同じ役割を持つ食材へ置き換える余地が生まれる。実際に読者の反応でも青菜の種類を変えたり、魚や肉を変更したりしながら参照する使い方が示されている。ただし置き換えは食材名だけを交換すれば良いわけではない。肉や魚は部位、油質量でエネルギーが変わり、主食は量や調理後の状態で差が出る。さらに油、マヨネーズ、砂糖入りのタレなどを加えると献立全体のカロリーは容易に増える。応用では、主菜のタンパク質源、野菜料理、主食という骨格を保ち、量と調理法を大きく崩さないことが合理的である。この視点を身につけると、本書は固定されたメニュー集以上の役割を果たす。一方で、食品アレルギー、腎疾患、糖尿病など食事療法上の条件がある場合、自己流の時間には限界があり、医療専門職への確認が必要となる。結論として、本書は体脂肪を減らしたいものの、極端な食事制限や煩雑な栄養計算には取り組みにくい人に適した献立本である。特に、何を作るか考える段階で止まりやすい人、減量食に味や満足感の乏しさを感じてきた人、料理の経験に自信がない人にとって、一食500キロカロ以下という見通しの良い枠組みと、完成した献立の提示は実用的である、タンパク質、ビタミン、ミネラルを確保するという表題の方針は、単に摂取量を削るだけのレシピ集との差別化にもなっている。また、簡単な調理法を取り入れ、朝食から日常的に使えることを意識している点も特徴である。類書には低カロリー料理だけを多数並べるものや、単一の栄養素を強調するものがある。それに対して本書は、低カロリー栄養バランス、満足感、調理負担を食事1回分の献立としてまとめようとする。読者は掲載通りに実践するだけでなく、食材の役割量、調理法の関係を観察することで、普段の食卓を整える判断材料を得られる。ただし必要な摂取量は個人差が大きい。疾患がある場合や強い制限が必要な場合は本書だけで判断せず、医師管理栄養士に相談するのが適切である。ご支援いただける場合はレシピラボ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。